環境月間特別番組ワンダーランドの全開火曜日スペシャル、自然と生きる、
ネイチャーフォトグラファーの内山龍さんをお迎えしてお送りしています。
この時間は2001年から続いている紀の川の上流と下流の交流についてお伝えします。
和歌山市の私立加田小学校と奈良県川上村の村立川上小学校です。
毎年5年生と6年生が互いの地域を行き来していて、今年は7月に川上小学校の児童が加田小学校へやってくることになっています。
そして加田小学校では歓迎の準備が進んでいます。
はい、じゃあ話進めます。はい、今日皆さんで決めていってほしいことに関しては2つです。大きく、はい、まず1つ目は、出会いの式って書いてるんですが、出会いの式に関してですが、実は10時40分から始まるだろうと思われます。
だろう、まあ、
そして一番初めにすることは、これは校長先生の話とかそんなんやと思います、きっと。ああ、うん、もしこの学級から歓迎の挨拶をしたいという意見が出るんやったら、一人決めて歓迎の挨拶をする
べき。一人な、
いや何人複数でもいいと思うよ。
全員を無理な、
6年生でやるとかな、いいような気がする。全員はちょっと多いな、時間がなくなっても、挨拶をして、
さあということで、はい、まあね、今歓迎の準備ということで、
そうですね、
まあ、5年生と6年生が歓迎式の段取りや、はい、一緒に遊ぶレキュリエーションの内容を考えています、
うん、はい、
ちなみに、
はい、ちなみにですね、加田小学校の5年生と6年生なんですが、合わせて13人で同じ教室で学ぶ複式学級です。
うん、で川上小学校との交流の意義をどのように感じているのか、担任の岸江和夫教諭にお聞きしました。
加田小学校っていうとても自由で環境に恵まれてのびのびと育ってことができる子どもたちだけど、やっぱりことコミュニケーションをするってなった時にはものすごくこう狭いですよね。その狭さっていうのはなんとかカバーしてあげたいなっていうのは先生方の願いでもあるんですよね。そんなんで見たらやっぱり他地域の子どもたちと交流してコミュニケーションの力をねどんどん伸ばすっていうのはすごくいいことだと思いますしね。それが何かこう環境がテーマになってるって言ったら、さらに地域この課題の良さみたいなのも感じながらの交流だから僕は素晴らしいなと思うんですけどね。
教室の前にはですね、たくさんのバケツが並べられていました。中に入っていたのは天草、川上小学校の子どもたちへのお土産を加田小学校の5、6年生が手作りしていました。
これが天草です。もともとはちょっと赤紫のような濃い色をしているんですけど、洗って干してを繰り返していくと、ちょっと白っぽい黄色っぽい色に変わってきます。
これは触っても大丈夫？
はい、大丈夫です。
チリチリや、すごい硬い。
だいたい何日間ぐらい洗ったかな、だいたい10日ぐらい。これ自体が食べられるわけじゃないんですけど、これをこう煮込むで作ったこの液体を固まらせると寒天になる。
また1、2日ぐらい干したら、
晴れた日にもう一回焼けやったら完成かなって感じです。
ちょっと今回雨がたくさん来て、なかなか干せてないんですよ。
5年生6年生で作ったの？
はい、
はい、ということで、去年ね川上村を訪れて歓迎を受けた6年生も、その話を聞いた5年生も楽しんでもらおうと意気込んでいます。
去年めっちゃおもてなしされたんで、その分返そうって思ってます。
今年はしっかりと歓迎して、去年とおもてなししてもらった分をしっかりと返せるようにしたいです。
去年はすごいおもてなしをしてもらったので、今回は自分たちがおもてなしをして自然と楽しいなとか言ってもらえるように頑張りたいです。
準備の方はどうでしょう？
バッチリです。またみんなで海に行くんですけど、その時にたくさん楽しいものを用意してはしゃいでもらえたらいいなと思います。
今年初めて交流します。
川上小学校の友達と楽しく遊ぶのも楽しみなので、まあ、今はウキウキです。
みんなを英語にするぞ。
去年は加田小学校の5、6年生が川上村の大滝ダムでカヤックを体験した後、希望する児童は救命胴衣をつけてダム湖に飛び込みました。
水はめっちゃ冷たかったです。
加田にも海があってね、水があるけど、
違いはダムは海と違って、ね、沈む感じがするし、なんか
海よりも水が冷たかったっていう感じしました。
川上村の方がなんかちょっとこっちも綺麗ですけど、なんかより綺麗なように感じました。
ダムだったのでちょっと深くて、
水触ったりした、
触ったりした。海とは何か違う感じで不思議な感じでしたね。なんかベタベタがあんまりしないって感じがありました。
水触ってどうでしたか？
なんかやっぱり紀の川の上流でしっかり水がめちゃ綺麗でした。
加田小学校では、川上村との交流の前には毎年5年生が川の上流と下流について学んでいます。6年生は今も覚えています。
5年生の時に行く前に、住んでる生き物や流れの様子とか名前も違ったなっていうのを調べました。上流の方になると奈良では吉野川っていうらしいっていうのを知りました。
で、住んでる魚もしっかり違うかったし、
冷たいところとか流れの速いところを好む魚や、暖かくて流れが遅いところを好む魚や動物もいろいろいて面白かったです。
なんか覚えてる動物魚ありますか？
コサギが下の方、下流のところにいることを覚えてます。上流では小さな魚が泳いでいました。
はい、ということで、はい、まあこう加田とね、うん、川上村、まあ言うたら紀の川の上流と下流っていう感じなんですけどね、はい、うんうん、まあ内山さん川上村もよくご存知で。
そうですね、今回のこの授業もとってもいいなと思うのは、うん、紀の川という一級河川の源流と石橋の川の、まあ、位置関係にある小学校が交流するってことだと思うんですよね、うん、日本というのは昔から情報がない時代は隣の村であっても川の上流と下流の文化の方が通じ合うっていうか、はいはい、流域文化っていう言い方をするんですけども、うん、日本はもともと流域文化っていうのが発達していて、はい、各川ごとに文化が違うっていう背景があったみたいなんですね、はい、そういうところから言っても、まあ、川と上流の下流の関係っていうのは昔からきちっと保たれてきたわけだし、うん、特に川上村っていうのは源流の村として川上村の宣言ってあるんですよ、うんうん、これは上流に下って我々は下流に汚れた水を流さないっていう、
はあ、
核としても持ってる村なんですよ、
はいはい、
そういうことでそのやっぱり上流、まあ、次回は川上村ですからね。
そうですね、
もう上流のものとして水は汚さないんだということですよね。で、台風なんかあった時に例えばその大水が増えた時もこの辺の、まあ、木の川が溢れないっていうのも、うん、上にダムが支えてくれてるってことも実はあったりするんですよね、うんうんうん、やっぱりその関係が大事なんですよね、うんうん、そういうことを小学校レベルでというか小学校でやってるっていうことがとても大事なことかなと思ってはいますね、
はあ、川上村の人優しくてよかったっす ね、
ね
だって滋賀のね、うん、よく言われるあるあるですけど琵琶湖の水止めたろかじゃないけど、
はいはいはいはい、
もし川上村の人がさ、
うん、
川の水止めたのかって言われたら紀の川流域はもう大変なことになってたわけですよね、おそらくね、
うん、
すごいな、まあ、でも子どもたちにとっては本当にいいことですよね、向こうと。
そうですね、全く多分生き物もさっき言ってましたけど、うん、子どもたちが全く違う環境なんですよね、うん、それがやっぱりお互い交流するってことも大事なことだと思いますね。
そうな、まあ、加田はね、まあ、紀の川の河口とは下流とはいえ、まあ、もうほぼ海の文化ですから、うん、海とまた川でね全然違うとは思いますけど、うん、まあ、どっちも毎年ねこうやって楽しみにされてるんでね、うん、いいなと思いますね、
うん、
ということで今回だから、はい、その内山さんのね、うん、プレゼントポストカードが、
はいはい、
まあ、川上村の
そうだ、奈良だって話でしたね。
使われてたっていうのが、うん、これが理由なんですかね。
そうですね、実は川上村さんとは、まあ、かつて講演したことがあってからずっとお付き合いが続いていて、うん、今もそうなんですけど川上村の匠の村のフォトコンテストってあるんですよ、
はいはい、
その審査員をずっとやさせていただいてて、はい、毎年フォトコンの審査に必ず行くんですね。
へえ。
で、そういったことがあって、まあ、まあ、よくしていただいた中で、うん、まあ、ポストカードを作りたいっていう、まあ、ご意見があって、うん、それで作ったのが今回の、ポストカードになるんですね。
ああ、そういうことなんですね。
はい。結構、びっくりしましたよ、今回。これ見たときに、あ、小悪魔村だとピンポイントだった
の。確かに、内山さんのね、他府県でのその活動というか、はい、そこにもつながってきてる。フォトコンテストはやっぱ毎回盛り上がるんですか？
そうですね。もう、かなり数が来るのと、うん、あとやっぱ小悪魔村をバックアップしようという企業さんがめちゃくちゃ多いんですよ。 でそれで賞を選ぶのが大変なんですよいや本当にあの商品の数がめちゃくちゃあるんですよ。
何賞とかも、
はい、それを決めるのが結構だから結構だから頑張れば取れそうですよ皆さん。
あら参加しちゃう？
川上村行こうかな、
はい、今結構東京かとか和歌山県の方が増えてきてて、はい、それは条件としては川上村で撮った景色っていう文化とかってなってくるので、うんうん、まあ実際に行っていただいて、うん、川上村の中で写真を撮っていただいたのを応募していただけるんですけどね。
おい加田小学校のみんなに言うとかなかのちゃうか写真撮ってこいって、う
ん、いや本当にいい写真もあるし、ね、川上村のいいところ悪いところもいっぱいあるんですけども、うん、本当にこう写真撮る人っていうのはきちっと見てくるので、うん、僕ら審査するときも本当1日かけて審査するんです、
はあ、そうか、まあ、そうやって、まあ、内山さんその講師として、まあ、いろんなところでやったりとかもあるんですよね和歌山県でも。
そうですね、はい、
田辺市の世界遺産熊野本宮館でも内山さんを講師に、
あ、はい、何年か前にも実はやらせていただいてて、はい、もう子どもたちと一緒に川に行って川垣教師みたいな感じで午前中ちょっとレクチャーをして午後は一緒に川に行ってみてっていう一日コースですね。
ああいいですね。今年も8月に開催予定ですから、もしぜひね、
ぜひぜひ川でお会いしたいと思います。
連れて行こうかな娘
ね、絶対好きになるよね川が。
絶対楽しい。なんかとかまえたらそれだけで思い出になるしね、うん、夏休みの一つ大きなイベントとしてね、
いいですね。
土曜日ですから。
あ、土曜日
行きやすいよ。
ぜひ皆さんちょっと田辺本宮へ集合でよろしくお願いいたします。
環境月間特別番組ワンダーランドの全開火曜日スペシャル、自然と生きる、
ネイチャーフォトグラファーの内山龍さんをお迎えしてお送りしています。
さあ環境月間特別番組としてお送りしてきましたワンダーランドの全開火曜日スペシャル、自然と生きる、ゲストに白浜町在住のネイチャーフォトグラファー内山龍さんをお迎えしてお送りしてきました。
はい、お聞きの皆さんからですね、水に関するメッセージとか、はい、内山さんにぶつけたい質問もいただいておりますので、いいですね、ここでご紹介したいと思います、はい、まずはこの方、和歌山市にお住まいのこだまんさん、カメラたまにやりますと書いてくださっていますが、うん、内山さんに質問です、
はい、
写真を撮影しに行くときに撮影テーマって考えて撮影するんですか？また写真を撮るときにあらかじめ事前ロケ班をするんでしょうか？そして和歌山の人にこんなとこあるよって紹介されていきますか、それとも自力で探しますか、というふうに3つ質問を、お寄せいただいているんですが、まず撮影テーマって考えて撮影するんですかという質問。
そうですね、僕は大概今もそうですけど本を 5,6 冊抱えてるんですよ、うん、絶えず。ただ一個一個でいかないので、うん、行った時に合わせてそのテーマに沿ったものを撮るんですよね、うんうん、場所決めもだいたいそれに沿った、まあ、場所で行くんで、うん、まあ、なんとなくフラフラと行くことはあまりないですね、
うん、なるほど、はい、そして写真を撮るときあらかじめ事前ロケ班するんですかと。
そうですね、生き物によっては相当します。
相当する、はい、何回も何回もってことですか。
特に産卵とか狙う時っていうのは1年の中で1週間とか3日しかないんですよ、うん、そこに合わせなきゃいけないんで、はい、そのどういうタイミングで産むのかっていうのはもうロケ班で行かない限りは偶然では365の分の1ですから当たらないです。
そうですよね、はい、そして3つ目の質問、和歌山の人にこんなとこあるよって言われて、行くのか、それとも自分で探すのか。
そうですね、いいよって言われるところは結構景観地が多いんで、はい、撮るものは僕はそういう景色というか、観光名所を撮らないので、うん、まあ、自分で探すことの方が多いですかね、
はい、実際にまあ見に行って。
そうですね、
まあ、助けてもらうときは地元の方にこれどうやって降りるんかとか。
そうですね、大会もう本当に軽の 4人駆動乗ってるんですけど、それで駆けずに待ってますね、山の中を。
そうか、だからまあ山の中行ったらさ、人に会うこともないから、あんまり。
携帯も入んないし。
そっか。
まあ、もう身一つで。
はい。それで探すことの多いです。やっぱり自分の目で見ないといけないじゃないですか。
うん、そうですね。
そうなんですよ。うん、
いやー、面白いね。もう、言うことはたくさんあるんですけどね。
そうですね。
もう時間がなくなってしまったんですよ、いろいろね、聞いてたら。
はい。
まあ、ということで。うん、まあ、宇治山さんね、いろいろ、まあ、教員、いっぱいお話聞かせていただきましたけども、これからの抱負というか、なんか目標みたいなの今あるんですか？
そうですね、なるべく そのテレビ番組の制作に関わることが最近増えてきてるんですけども、はい、まあ、なるべく和歌山県でロケをしてほしいなって気持ちが僕は強くて、去年一昨年やった「ダーウィンが来た」のすっぽんっていうのも、はい、最初に相談を受けた時にどこでも良かったんですけど、これは紀の川だろうっていうんで紀の川に来てもらって、うん、現場ロケハンして気に入ってもらって、ロケを紀の川で、あれも4ヶ月近くやったんですよ、うん、ただ30分番組なんですけど、すごく時間かかるんですよね。でなるべく和歌山でロケをしてもらって、和歌山の良さをそこで知ってもらいたいなっていう気持ちがあるので、まあ、和歌山県に来てほしいなっていう気持ちが強いですね。
うん、いろんなね制作に携わることが多いので、和歌山で、
そうですね、まあ、なんかせめて僕が来たのが本当に和歌山がいいなと思って来てる人間だから、なんか和歌山県を紹介することが少しでもなんかちょっとなんというか恩返しというか、うん、ような気が僕は気がするんですよ。
いや、ありがたいですねそれがね、本当に。でもリスナーと、あと、まあ、県民の皆さんにちょっとメッセージ。
そうですね、今日のテーマ環境の水についてお話したんですけども、うん、豊かな水がたくさんあるところに住んでる人ってその価値が分かりづらいんですよ、
うんうん、
でも僕は本当に和歌山県の人は豊かだなって思って生きてるんです。水に不自由しない生活っていうのがどんだけ幸せかっていうのをもうちょっと感じてほしいなって思うし、うん、やっぱ海を見て山を見て全ては水で巡ってるんですよね、うん、それは健全に巡ってるから今の状況があるっていう、ね、なんかちょっとそういうところに心馳せてほしいなって思うんですよ、うん、で何もない、和歌山住んでる人に言うと和歌山なんか何もないんだよって言うんだけど、何もないんじゃないんですよ。いいものはたくさんあるんだよね。で僕はそれを伝えたいと思うし、なんかそういった仕事をしていけたらなとは思っているんですね、
うん、
は
い、いいですね。だからもう本当、まあ、実際ね和歌山に住む自分らがね、うん、まず自分たちの住んでる県の水、川、山、海、まあ、もう一度ね、目を向けてこれからも生活していけたらなと思います。まあ、今日の番組でもねお伝えしてきたように、大切な自然を何もせずにね守れるわけではありません。企業の森事業一つを取ってみても、まあ、再生していくための絵を描き、協力してくれる人を募り、様々な立場の人を一つにまとめるこのサイクルを何度も繰り返します。まあ、20年以上にわたって続けられている企業の森事業ですが、苗木を植えて木材として使えるようになるまで 40、50年かかると言われる中、まだまだ道半ばと言わざるを得ません。
はい、私たちの生活の中にいつもきれいな水があるっていうのは本当に、ね、すごいことです。そして内山さんが撮る美しい清流の写真、ね、これからも見たいですよね、
うん、
これからも見続けられるように川を、そして森を守っていきましょう。
はい、ということでワンダーランドの全開火曜日、今週は環境月間特別番組ワンダーランドの全開火曜日スペシャル、自然と生きると題してここまでお伝えしてきました。
ゲストにお越しいただきましたのは白浜町在住のネイチャーフォトグラファー内山龍さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ちょっと絶対今度自宅突撃します。
はい、どうぞウェルカムです、
はい、あと川でね、うん、潜ってる内山さん見かけても通報しないように
投げ石を投げてください。
石投げるのもはい、ということで、ご案内は和歌山県住みます芸人ワンダーランド谷坂と
三崎イングこと三崎珠子でした。
この後3時からは通常通りお送りします。
引き続きワンダーランドの全開火曜日でお楽しみください。